GO! ロジロジ、
はい、中川五郎さんと、路地を散歩する、そして旅をする中川五郎さんと南ちゃん、やさこの声をお届けするコーナーなんですが、五郎さん本当に最近会えない、旅をし続けているんだと思います。いらっしゃるんだと思います。で、南ちゃんにも、なんと11月は稽古場に缶詰みたいになっておりまして、それでそれは何かと言いますと、クジラと見た夢という、坂手洋二作演出新作劇団臨光群、ね、新作に今、稽古中で、絶賛稽古中でございます。それなので今週はですよ、その稽古場の風景などをちょっとお届けしようかなと思うんですけれども、まずは稽古場のこう、まあこれ稽古が終わった直後なんですけれども、ざっくりした風景をちょっとお聞きください。
お疲れ様です。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
高円寺の稽古場はちょっとからの追加機がありますので後でお渡しします。
はい、
はい、稽古場ではお疲れ様というのが稽古が終わった時の挨拶で、それでもってその後スタッフさんたちがこう打ち合わせをしようと待ち構えてたんですね。その人たちには何時であろうとおはようございますなんですよ。おはようございますとお疲れ様が飛び交う、そんな稽古場の一幕でした。で、そうですね、その打ち合わせの内容についてなんですけれども、いろいろお芝居を立ち上げるのにはですよ、じゃあ、まあ、役者さんはね、こう毎日のように稽古場に通ってくるんですけれども、スタッフさんたちはその役者さんが立つ舞台の装置というか美術というか、それをどういうふうにしようか、どうやってこう立ち上げようか、まあ最初絵に描いてこんなイメージでっていうのが来るんですけれども、それをどう立ち上げようかみたいなのを模型を見ながらみんなで話し合います。そんなような風景が次こちら、どうぞ。
空の感じが出ないっていうあいつは言うかもしれないね、うん、どう僕もあんまり箱になってるように見えたら嫌だなとは思うんですけど、まあ、一応明かりが灯体のその光源が見えないようにしたいとか、どうしたいの？
ここんちの劇場って、ここまでが、ここが灯体が釣られる場所で、私が今隠した方がいいよって言ってたのはここなの。
あ、そうか。
で今手すりの位置がここで、今大風呂はここから垂らされてるんだけど、今このもうちょっと上から垂らした方が本当はいいんだけど、今幕の備品はここからだと下が上がっちゃうねっていうしてて、今これより下がると佐賀さんが言ってるみたいにボックスみたいに見えるけど、
なるほど、
なんだけどここをしないとすっごいタッパが9メーターあるように見えて、ここまでだと、
そしたらタッパルに見ていけない理由っていうのはどういうところ？
舞台物ばっかり見えてるのかな。でも灯台がこっちだから、まあ佐賀さんの上が決まらない。
これも要するに横パネルだとね、絶対光源見えたくない人なんだけど、上はそんなに俺
などなど、いろいろ人々の力を、本当にいろんな人が、まあ今回クジラと見た夢はですよ、出演者だけでも19人おりまして、その他に、美術さんとか音響さんとか照明さんとか、いろんな人が関わって、本当に多くの人の手をかけて出来上がってくるんですけれども、その中で、全て稽古が、その日の稽古がね、終わり、役者さんの一人でもあり、劇団では小道具を担当なさっている鴨川天使さんというね、先輩とお話ししながら帰った模様を、じゃあ次はお楽しみに。はい、どうぞ。今年はどんな小道具があるでしょうね。
そんなに入ってないな。高津に行くほどじゃないと思うよ。
作っちゃう感じですか？
いや、
作り物もなさそうです。
作り物もないでしょう。
ああ、船とかは？
船作れないだろう。いくらなんでも。
そっか。だってなんか今チカさんの道具の奥のとこに、なんか船に乗った人みたいなのいませんでした？
いる。 あの祈り場で使ったあの、うん、あれがあるじゃない鉄の
タワー柱、
うんうん、あれで代用できる。
ああ、そっか。それを置くかもしれないのね。まあ鴨川さんは本当に、まあ、劇団臨行軍とても、35周年なんですね今年。これから来年が35周年 で今年 その11月のこのクジラと見た夢から、35周年記念公演と銘打って、来年1年は記念公演を何本か打つ。その第1弾がこの今回の11月に行われるクジラと見た夢なんですけれども、鴨川天使さんね、ずいぶん長いこと臨行軍にいらして、本当に臨行軍にはなくてはならない役者さんではあるんですけれども、小道具のこともちゃんと心配してらっしゃると。と私前あのジョージアという国に、だるまさんが転んだというね、作品で鴨川さんとやっぱり ご一緒したんですけれども、その時もなんかちゃぶ台だなんだって、小道具のことはちゃぶ台が壊れた小道具のことは何でも鴨川天使さんに相談していたという、そういう心強い、役者さんでもあります。そして、いろいろ、役者同士でその新作のね戯曲をこうでもないああでもないと読み解いていく過程みたいなのもちょっとお届けしたいと思うので、どうぞ。
ただそのままその小田は入んなかったっけね。でもすごくこうなってるところこう言ってる行って小浦湾に入るかなと思ったら、今行くかなと思ったら行かずにそのままずっと行ってこう行ったから、それをどこで見てたか、
あのただ呼ばれて彼に呼ばれて、だからまあ朝彼をここに連れてきたとして昼かもしれないですけど、
何号かだよね。
はい、うん、でもその後、電話で呼ばれるまでは
拉致されてさ、うん、私はだからカヌーどうもしカヌーになったらカヌーどうしたのと思うわけよ。もし乗ってたらカヌー回収しなきゃいけないから、うん、でカヌーに乗ってる人たちは、まあ、携帯は持ってると思う、防水してあの連絡だけど他何持ってる、うん、だからリュックとかそういうのあったら車に積んどくとか、あの
カヌーっていうのは何人ぐらい、
2人と1人、
1人
だね。
あ、1人のパターンが、
1人のパターンのが多い、
うん、あ、そうなん
だ、うん、そういうのなんかこうこんな風にして、うん、座ってる
1人なんですか。
1人だね。
あやさんも1人で。
いや、私はカヌーさ乗ってないっすよ。
さあというわけで、坂手さんは、クジラと見た夢という新作を書き上げたわけです。クジラは坂手洋二にとって、もうなんていうかな、うん、ライフワークとも、言うべきテーマだと本人も言ってらっしゃいました。そのクジラと沖縄の海が、舞台となったクジラと見た夢ですけれども、あの私あの劇中でちょっと歌を歌って通り過ぎるというトガキが書いてあったので、歌を歌って通り過ぎるんですけれども、そのイメージがですよ、なんと、坂手洋二さんが、その昔、そうですね、何年ぐらい前だったかな、ガルシア・マルケスが、原作のエレンディアという舞台を蜷川幸雄さんが、演出なすった時に、あの脚本は坂手さんだったですね。でその時のガルシア・マルケスの書いたエレンディアという舞台で、歌詞を書いてそれにマイケル・ナイマンが曲をつけたというんですけれども、その、2曲目はマイケル・ナイマンの楽曲なんかを紹介しようと思います。メモリアル。坂手洋二作劇団臨行軍35周年記念公演、ボリューム1クジラと見た夢は11月17日金曜日から11月26日日曜日まで高円寺にありますザ・高円寺1で、開催されております、上演されております。そうですね、あのアフタートークなどもありますので、詳しくは、臨行軍 で、のホームページから、いろいろ検索できますので、林口群のホームページをお調べいただければと思います。はい。林口群主催、ザ・高円寺1、クジラと見た夢に南谷麻子も出演しております。